鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋をお送りします。
はい、3月14日にですね、JR 北海道含むJR グループがダイヤ改正を、行いまして、この釧路根室地域においては、一番変わったのはですね、特急大空が半分、新しい特急になりました。
はい、
今まではですね、283系という特急が6往復走ってたんですけども、そのうちの3往復がですね261系っていう、新しいタイプの特急が入ってまいりまして、先日ですね、これもたまたまちょっと所要で帯広行く用事がちょっと、しかも日帰りでですね、ありまして、この新しい261系に、釧路と帯広の間なんですけども、乗る機会がちょっとありましたので、そんな話もしながらですね、特に今回はちょっとマニアックな話になるかもしれませんが大空の歴史とともに、車両がこうどんどん変わっていって、馬力もですねすごく今回261でアップしたということですので、その辺こう馬力の変遷なんかをですねちょっとお話ししたいと思うんですね。で、最初この大空が出てきたのが、1962年、ですから、昭和37年ですかに最初釧路と函館の間の特急大空が、出てきまして、この時は82系、82系と言われる、特急列車だったんですね。で、これがですね、基本は7両編成で、それに3両くっつけて10両編成になったりとか、してたわけなんですけれども、あまり関心のない方は聞き流してほしいんですけど、どういう編成かというと、先頭車がキハ82というタイプのやつで、じゃあこのキハっていうのは一体何でしょうかね。この番組ではですね、よくこういうキハとかクハとかですね、言ってたんですけど、このキハのキっていうのは、ディーゼルカーですね、自分でエンジンを車両に、持ってて、それで走るという、機動車、これのことを最初キーですね。で、次のハっていうのは何かっていうと、これは等級を表してて、これはちょっと古いんですけど、イーロハの順番なんですね。ですから本来はですね、イが一等車で、ロが二等車、そしてハが三等車っていうことなんですけども、途中でですね、この一等車っていうのがなくなって、で、二等車が、グリーン車ですね、ロが、これがグリーン車で、で、三等車が普通車ということで、ハと、そのまま今も残ってて、それでこう、キハっていうのが、機動車で、しかも普通車ですよっていう、これの82、82っていうのが先頭車であったわけなんですね。で、次が、キーロ80という機動車、これはグリーン車ですね。その後ね、キシ80。で、これは、市っていうのはですね、これ食堂車のことなんですね。当時はですね、釧路と札幌の間でも、5時間半ぐらいかかってたので、やっぱり途中で食事を、すると。で、当時の特急列車っていうと、やっぱり超優等列車ですね。今みたく、いわゆる何ですかね、気軽に下駄履きで乗れるなんていうようなものではなかったわけなんですね。ですので、この食堂車も必ずついてました。で、その後、キハ80、キハ80、キハ80で、最後7号車が、キハ82という、これ先頭車なんですね。 でこの時はですね、ちょっとここから本当にマニアックな話なんですけど、ディーゼルエンジンの形式をちょっと、はい、あんまり言ったことがない、この番組で言ったことないかもしれないですけど、はい、この時はですね、この82系は、DMH17H っていうですね、こういう形式のエンジンを抱えてたわけなんですね。で DM っていうのは何かっていうと、これはディーゼルエンジンのことなんですね、はい、DM っていうのは。で次の H っていうのが、これが気筒数なんですね。気筒数っていうのは、車でもよく4気筒とか、はい、8気筒とかってあるんですけど、H ですから ABCDEFGH8 気筒、そういう意味なんですね、はい、で次の17っていうのは何かっていうと、これは排気量ですね。例えば私乗ってるフィットなんかは、1300cc とか、1.3 リットルですかね、はい、でこの82系はですね、17ですから17リッターっていう、ですから1万 7000cc っていうことになるんでしょうか、はい、そういう巨大なこうエンジンを乗ってて、で最後の H っていうのは何かっていうと、これはですね、横置きにディーゼルエンジンをピストンを横置きにした形で、エンジンですよと、うん、でこの時にやっぱりこの同じ DMH17 型のエンジンで、キハ22とかですね、そういうこう普通、本当のこう普通列車に使うような車両は最初これ車もですね、確か間違ったらごめんなさい、スバルのエンジンって確か水平対向エンジンだったと思うんですけど、はいはい、そのタイプがこう特急なわけなんですね、うん、で縦置きのピストンがこう縦上、上下にこうペペペッと動くのが、これが縦型 で、うん、でこれが普通列車には使われてた車両だったんですけど、このキハ82っていうのは、やっぱりあんまりエンジンの音を車内に響かせないようにするために横置きにしたとかですね、うん、いろんなわけがあって横置きにしたんですね、うん、でこれがですね、一つのエンジンが180馬力なんですよ、うん、で、これがですね、先頭車のキハ82っていうやつに、1台ずつついたんですね、180馬力のが1機ずつ、はい、でその他キロ80とかキシ80、それからキハ80と、こういう中間の車両はこのエンジンを2台積んで、ということは360馬力ということは、これ7両編成でいくと、2160馬力ということになるんですね。で、車両の重量がですね、約300トンということですので、はい、だいたい1トンあたり 7.3 馬力というんですかね、なんかそんなような計算上はですね、になるわけなんですよ。でこのキハ82はですね、本当はもうちょっとなんか馬力の強いエンジンを積みたかったようなんですけど、ちょっと開発が間に合わずですね、ずっと それまで使ったエンジンをちょっと改良して使ったやつなんですね。だからこれ私もよく乗ってましたけど、覚えてるのがですね、トップスピードになるまですごいうなりを上げるんですけど、そんなに加速力がないっていうですね、なんか昔の車でこんなようなのがあったと思うんですけどそんなイメージ。ただ車内はやっぱりロマンスシートっていうか、二人掛けの、片方向向いてるロマンスシートっていうので、はい、食堂車もありますし、はい、やっぱり特急らしい特急というのが、これが最初の大空だったわけなんですね。でその次に出てきたのが、183系っていうやつで、これは1980年からですから、昭和55年ですか、はい、に、登場したちょっと強力なエンジンを、乗せて出てきたやつで、これも7両編成でいくとですね、キハ先頭車がキハ183っていうやつで、それから次がキハ182っていう中間車ですね。これが3両4両ついて、で真ん中にキロ182っていう、グリーン車ですね、はい、で ここのキハ183から食堂車がなくなっちゃったんですね。ちょっと時間も、スピードアップしたということと、それから赤小線もできたという、はい、ことで、時間が短くなって、所要時間がですね、それで食堂車いらないんじゃないかということで、車内の売店を設けたと いうような、はい、特急なんですね。でここもですねちょっとまたマニアックな話しますと、エンジン、
はい、
今度はですねどんなエンジンが出てきたかっていうと、DMF15HSA っていうエンジン、これをですねあの先頭車両のキハ183に積み、でこれはですね馬力が220馬力っていうことで、一番最初に出てきた82系のエンジンよりも、40馬力ほどアップしました。ところが、DMF15HSA っていうことは、F っていうことは ABCDEF ですから6気筒に減って、でなおかつ15ですから15リッター、はい、で前の車両が17リッターですから、まあ、2リットル余りこう少なくなった、
はい、
で水平対向で、しかもですね最後のこの S とか A とかっていうのは一体何かっていうと、 S っていうのは下級機、要はターボですね、はい、で、これを積んだということで馬力が、あの排気量は少なくなったんですけど馬力がアップしたと、これは今の車と同じですね。ただ排気量が小さくなっても馬力はそんなに変わらないっていう、はい、でこれが、先頭車の183系について、でその他の中間車両キハ182とかキロ182とかこういうのには、DML30HSI っていうですね、DML ですから、はい、ABCDEFGHIJKL12 気筒 の、の下級機ですか、ターボ付きのエンジンだと、はい、いうことで、これは440馬力のエンジンが1機ついたわけなんですよ。でそうするとこれでいくとですね、合計、2640馬力、当初出た82系、まあ、82系はですね2160馬力だったのですので、はい、まあ、約500馬力ぐらい全体としてアップしたと、
はい、
でしかも車両の重さもですねそんなに変わらず 307.1 トンということで、1馬力あたりですね 8.6 トンを、まあ、引っ張ってたというような計算になるんでしょうかね、はい、でこれでなぜですねこの82系とか183系ってあの先頭車両が他の中間車に比べて馬力数が少ないかちっちゃいエンジンをなんで積んでるかって、いうことなんですけども、はい、これはですねあの当然あの車両を動くにあたって、まあ、もちろんエンジン必要なんですけど、あの車内の電気関係とかですね、とか暖房冷房とか、
あ
それをこう供給するためにやっぱり電気が必要なんですよね、うん、でこれはですねその先頭車とかにこの発電用のエンジンをまた別に積んでた、積む必要があって、はい、でそれが先頭車両にくっついてたんですね、まあ、そういうこともあって、この先頭車両がちょっとあの82系も183系の、まあ、初期型ですけども、これがちょっと馬力が少なくてその分もう一機エンジンを積んでそれが発電用、
はい、
ですのでこの183系もですねあのなんせあの音がうるさいんですよねバリバリバリバリっていうですね、音が非常にあのなんですかねこう特徴的な、問題ありました。で今度出てきたのがですねこの6年後出てきたのがやっぱ同じ183系でもあのさらに馬力をアップしましょうっていうのが出てきたんですね。これがあのキハ183の1500番台とか500番台っていうやつで、これのですね先頭車両があのこれまあ2種類あるんですけど、キハ183の1500番台っていうのが、DMF13HS、まあ、要はですねこれはあの13リッターですからあの同じ6気筒でもまたさらに2リットルぐらい排気量が少なくなって、はい、これ排気量が少なくなるってことはエンジンがそれだけ小型化されるっていうことなんですね、はい、でこれが250馬力と、うん、でその他の中間車両ですねこれはすべて、DML30HSJ っていうまたあの改良型のエンジンが出てきてこれが550馬力と、うん、いうことで強力に、なってってまして、でここで一気にですねこの基本の7両編成でいくと3500馬力ちょっと でしかもあの自重っていうかあの車両自体がちょっと軽くなったので、 まあ相当その加速性能ですとかそれからトップスピードもこう上がったというのがこの、183系の、まあ、僕らこうなんですかね後期型とかってよく言ってるんですけども、はい、これはまだ今もですね、関奥本線の札幌と網走の間、はい、東京オホーツクでまだこれは活躍中というような車両で、あります。でこの次に出てきたのがですね、今もあの大空で走っています283系っていうやつで、これは1997年から、はい、登場いたしました。でこれはですね、まあ、車両がこう、カーブに行くと振り子になって、はい、普通のカーブでも速度をあまり緩めなくても進入できるっていう優れものなんですけども、その他にやっぱりエンジンもですね相当良くなりまして、はい、これがエンジンの名前がですね、まあ、形式ですね N-DMF11HZA っていう、いかにもそれらしい名前なんですけど、これは DMF ですからやっぱり6気筒なんですね、はい、でさらにまた2リットルそのなんでしょう、また排気量が下がって11リッターですね、はい、で H は水平対向で今度 Z っていうのができたんですが、はい、これが冷却空気を送りながら下級機っていうか、さあここからどうやって説明するか非常に難しいんですけど、ターボっていうのはシリンダーの中により強い圧力を生むために空気をバーッとこう吹きかけるのがターボですよね、はい、でさらにその入れる空気を冷やすことによって体積がちっちゃくなるわけですよ、はい、そうすると体積が小さくなるというのはそのシリンダーに入る空気がさらにもっと大きくなるわけですね体積が、うんうんはい、でそれがまた爆発すると、はい、空気がたくさん入っている中で爆発するので、はい、より大きな馬力を得られるというようなもう高性能小型なんですけど高性能のエンジンになってでこれが1機だけで355馬力を編み出すわけなんですよ。でしかもこれが各車両に全部2機ずつついてるっていうことなので、はい、1車両710馬力も出るんですね。でこれがですね当初のキハ82系だと、この DMH17H っていう非常に重たいエンジン2機を積んでも360しかならないので当時に比べるとこれ約倍の馬力になったと、はい、ということで、でしかもその振り子で車体を傾けて、まあ、カーブでもより安全にこう曲がることができるというものですので、まあ、非常にこの283系はやっぱりスピードがトップスピードも速いですし加速性能もいいし、はい、でカーブでそれほどスピード落とさなくてもいいということで、この釧路と札幌の間の高速化っていうので非常にこう貢献をしたんですよね。でこの283のですね、基本的な重量でいくと約295トンで最初の82系の7両編成とほぼ変わらないんですよ。にもかかわらず、82系が、全部で7両で2160馬力のところ、はい、なんと4970馬力も、まあ、あると。で、じゃあ今までの183系とかはその発電用のエンジンも、まあ、別に、まあ、抱えてたんですけど、それがこの283系ってなくなって、はい、これは通常その何でしょう、車輪を回すエンジン動力源、はい、これがちょっとした工夫でそのまま発電エンジンというか発電もできるという、これもまた超優れものになったので、全ての車両で、ね、全部の車両が710馬力で均等にこうなるというようなことで非常に技術が発展したというところですね。で今度の261系はですねさらにこの283系よりもまたさらに強力になったということですが、はい、それはまた来週お話ししたいと思います。
鉄道徹子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
鉄道徹子の部屋、 このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。